手持ちマイクの方が慣れてるものですから、特に夜は手持ちでお話をさせていただきます。まずスコーレマスターズの創立10周年本当におめでとうございます。スコーレの皆さん、それから長池会長、本当にこういう機会を与えていただきまして、大変に、喜んでおります。テーマは 3.11 と日本人ということでございます。非常に重いテーマでございます。私今プロフィールをご紹介いただきましたけれども、40数年 NHK でニュースドキュメンタリーの現場で、いろんな修羅場を経験しておりますけれども、まず最初に申し上げたいのは、もう一度 3.11 というものが何であったのかということをですね、皆さんと共に考えたいと思います。これは大変なことなんです。人類史上始まっての人間が体験したことのないものを日本人がですね、私は神が日本人を選んでですね、これからの人類の行方を答えを出してくれということで、こういう試練を与えてくれたんじゃないかとさえ思っております。それは言うまでもなくですね、地震で言えばマグニチュード9、これまでの観測史上で4番目ですね。それだけ津波は、私岩手でございますが、宮古で40メートルという津波、それからこれはまあ人災と言われてますが、福島の原発事故です。レベル7という、まあ、チェルノブイリの事故同様のですね、大変な事故で、ところがチェルノブイリの場合は、まあ、爆発で、すぐに亡くなった方多く出ましたから、そちらの方に目が行って、まあ、福島はそれほどじゃないんじゃないかなんていう変なこと言う人いますが、いまだ福島は完全に収束されてません。チェルノブイリの場合とは全然違うんです。そういうこと、その3つのですね、天災人災が同時に起きたと、これが人類史上初めてのことであるということなんです。1年7ヶ月が過ぎました。僕もいろんなシンポジウムにですね、フリーになりましてから出ております。いろんな方々にお話を聞きました。マスコミの若い後輩たちのですね、現場で、今戦っているそういうジャーナリストたちのシンポジウムにも出ました。非常に辛いんですね。お話聞いてまして、あんなシンポジウムは初めてでした。もう記者とかアナウンサープロデューサーがですね、発表する言葉が重いんです。本当に僕だけじゃなくて、みんな涙しながらそのシンポジウム聞いておりました。もう大変なんですよ。被災地に格差がですねあるんです。被災地の格差、被災民の格差、もう復興予算の問題とかいろいろ言われてますけれども、もう目に見えないことがおそらくたくさんあります。報道ってのはほんの一部しかできないんです。これは本当にもどかしいです。まあ皆さん 3.11 の時どのようにそれに直面されたか、お一人お一人違うと思いますけれども、その被災地の方々のですね、その体験というのはもう想像を超えております。それぞれの状況の中で大変な思いをされています。その意味をですね、もう一度考えて、そこから全ては始まる。と言いますのは、なぜそんなことを言うかと言いますと、これだけの 3.11 のようなものがもしもアメリカや中国で起きてたらどうだったろうかということも考えます。そんなこと言うと中国人の人、アメリカ人の人に申し訳ないですけども、個人主義とかですね、合理主義とかそういうところが強いところです。日本人の場合の共同体意識のあるところとは違うんです。あのカトリーナのハリケーンの時のあれを見てもそうです。状況は違いますけれども、この前の尖閣問題であの中国人の方々のあの行動、あれを見てもあのよくわかると思います。あの、とにかくその 3.11 が起きた、時にですね、世界の人々が驚嘆したのが、まさに被災地の人々の行動と言動でございます。ちょっとご紹介しますけれども、2011年の3月26日付のニューヨークタイムズではですね、日本での混乱の中での秩序と礼節、悲劇に直面しての冷静さと自己犠牲、静かな勇敢さ、これらはまるで日本人の国民性に織り込まれている特性のようだと言っております。まあいろいろあります。あのちょっと途中になりますが、あの私これからお話しするまあ原点というちょっとあのパソコン少し落としていただければと思います。この写真はですね、僕の中学の時の昆虫少年の時の写真でございます。場所は世界遺産に登録されました平泉の毛津寺の庭園でございます。あの自転車で15分ぐらいのところだったもんですから、よく捕虫網を持ってですね、昆虫採集、遊びに、もう自分の庭のようにしておりました。これがそうです。その次お願いします。いや、違います。去年ですね、現場行きまして、スケッチをしてきました。3.11 の爪痕、これは、池の中に、見事な石があるんですが、それがちょっと崩れまして、ちょうど、去年の8月1日に行ったんですが、補修工事をやっておりました。芭蕉の夏草やつわものどもの夢の跡という日、それから、ニトベイナゾウが英文にした、そういう日も経っております。それで今年、次にお願いします。陸前高田。ここは僕は小さい時に海水浴によく行ったところですが、高校時代の同級生、女性ですが、やはり津波で命をなくしております。僕は、この一本松を見たくてですね、友達に車で連れてってもらって、8月23日。ちょっとデフォルメしてます。もっと背筋がピンとしてもっと高いです。実際は。これは保存をするということで、9月に切りまして、今、保存のための、どうしても海水で、枯れてしまったもんですから、それを、また来年の3月11日の前、2月頃にはおそらく、この場にですね、戻ると思います。本当に何もないです。壊滅状態です。その中に一本だけ、ピーンと立ってました。これは感激です。何かあったら、本当に、なんか苦しくなったらですね、ここに行って、これを見ると、本当に、こう、縮こまってたのがピンとですね、背筋を伸ばして、頑張らなきゃっていう気持ちになります。ぜひ、来年、また、保存された松がですね、奇跡の一本松が、この地に戻りましたら、ぜひ、訪ねてみてください。僕も行ってみたいと思っております。はい、ありがとうございました。簡単な、自己紹介兼ねて、ご覧いただきましたけれども、まず、今申し上げましたように、この未曽有のと言われます、あるいは、人類史上初めてのこういう大惨事ですね、トリプルショックですね。これに、しかし、日本人のその精神性といいますか、それは世界の人々に驚きを与えました。 それで私はですね、一番僕と言ったり私と言ったりしますけれども、テレビのインタビューを見ておりまして、心に残った言葉がございます。それは仕方がないという言葉なんです。仕方がない、もう 親族も家もですね、すべて失った主婦がインタビューに答えて仕方がないと言ったんです。これは広辞苑なんかに仕方がないという言葉、もちろんそれを引けばその通りに、まあどうしようもないとか、あるいはギブアップに近いような意味で取る方も多いと思いますが、決してそうではないんです。これは我慢にも通じるんですね。欧米で仕方がないという言葉と我慢という言葉が今回の 3.11 絡みで随分紹介されております。しかし、まあ皆さんもそう思いになるかもしれません。私は初めてその仕方がないという言葉を聞いたときに、まあ天災、地震、津波の被災者ならわかるけれども、原発事故の被災者はなかなか言えない言葉だろうと思っておりました。そうしたらそうじゃないんですね。福島の原発の被災者もこう言ったというんです。これは僕が直接聞いたわけではありません。起きてしまったことは仕方がない。でも、これからどうしたらいいか、真剣に考えなければいけないと。そういうことなんですね。もう、起きてしまったことはしょうがない。大事なことはこれからどうしたらいいのか、それを考えなければいけないんだ。もう前向きになってるんです。この言葉をですね、実は、NHK のドキュメンタリー、渡辺謙アメリカを行くというのはございました。去年の、最初は BS でやったんですが、終戦記念8月15日ですか、その時にも総合で放送してますので、あるいはご覧になった方がいらっしゃるかもしれません。 9.11 テロに立ち向かった日系人という番組です。それはですね、日系二世のノーマン・ミネタさん、この方です。この写真は日本財団にいらっしゃった時に、僕こっちに僕がいるんですが、一緒に撮らせていただいた写真でございますが、東洋人としてアメリカの政府の閣僚になったのはこの人が初めてです。日系二世のノーマン・ミネタさん、ブッシュ政権の時に運輸長官をなさってたんです。それで 9.11 に直面しました。その時にアメリカの政府もマスコミも一緒になってですね、アラブ系あるいはイスラム系の住民の飛行機に乗る時の審査をですね、厳しくする人種プロファイリングっていうのをマスコミも含めてですね、もう全米でそういう声が上がりました。その時に断固としてそういう偏見と差別はいけないと言ったのがこのノーマン・ミネタさんです。それはなぜかと言いますと、この人は強制収容所の生活を経験しているからなんです。その時にですね、もう財産も没収され、もうバラックのような寒風吹きすさぶようなところにですね追いやられて、それこそ一番困ったっていうのは、なんか食事の時だそうです。家族で話しながら食べてたのがですね、大きなところにみんな集められて、家族の話なんかできない、それが辛かったとおっしゃってました。まあそういう状況の中で体験したものですから、日系、人ですね。その後レーガンの時にアメリカ政府として謝罪し、それから補償もするということになりましたけど、この人の力が非常に大きいんです。そういう方です。 その方がですね、渡辺謙のインタビューに答えて、その収容所跡のところでインタビュー、渡辺謙がしてるんです。過酷な状況の中の、そういう強制収容所生活に耐えられた、その精神性というものはどういうものですかと尋ねたんです。それに対してこのノーマン・ミネタさんが答えたのが、それは日本人、日本的な考え方、仕方がないということから来ているのですと。どうしようもない現状の中で仕方がないと考えて、そしてその上でですね、最善を尽くすと。そういう考え方なんですとおっしゃったんです。私はこのお話を聞きまして、それから、欧米、フランスのルモンド氏も、カタカナじゃない、ローマ字ですね。ローマ字で仕方がないという言葉で、いろいろ、記事なども書いてます。私は仕方がない。それから我慢。それから、なでしこジャパンのキャッチフレーズのようになってますが、諦めない。これも一つ流れじゃないかと思ってます。仕方がない。我慢。諦めない。ですね。ですから、こういう悲惨な状況、もうどうしようもない状況、この 3.11 のようなですね、こういう場合にも、日本人なら、きちっとした答えを出すだろう。もしも、さらに言いますと、3.11 のようなものは、これからも起こり得ます。特に原発を持っている世界の国々で、地震、大きな地震、起きてですね、要するに原発の処理の仕方も完全な、あるいは廃棄物の処理の仕方も、確立されないまま、今回は科学者、専門家の敗北です。それは地震学者学会も、原子力の研究者も、言っております。これ残念ながら。この前、日本学術会議がついに言いましたけど、今の、技術では、廃棄物の処理の仕方、現状のままでは、いけないと。地中に埋める方法ですね。そういうこともついに、お話しされましたが、本当に安心安全というですね、なんとなくが多いんですね。なんとなく、そのような気持ちになってきた。それは専門家も科学者も一般の人たちも同じ暗黙知というは知識の中のなんとなく分かってるというような気持ち、いわゆる形式知と言われる知恵を生むようなところまで至ってない。それからもちろん原発国策という、これは なかなか難しい問題だと思います。一概にですね、じゃあ東京電力関係の方もいらっしゃるかもしれませんけども、が悪にいたんだったり、あるいは僕の友達も原子力研究所に勤めてた研究者もいましたけども、これが悪いとかどうとか言えない、そういう状況っていうものがですね、歴史というものが背景にあるわけです。ですから、ただこういうことが起きてしまった。であればですね、ここから出発するしかないんですね、3.11。そういったことを、答えを日本人に求めていると思ってます。それから先ほどの仕方がない、我慢、諦めない、その底流にあるのはですね、私はこう思うんです。専門の方いらっしゃったら、またご意見聞きたいですが、やはり諸行無常という無常感じゃないかと思うんです。それは地上に永遠なるものは一つもない。形あるものは必ず壊れる。人は生きてやがて死ぬ。これは仏教の教えですね。日本の文化でもありますね。そういう無常感というものが日本人の精神的な精神形成としてですね、精神性に生きているんじゃないかなと思います。 その無常観というのは平家物語冒頭の祇園精舎の鐘の声というのがありますけれども、それはですね、日本人だけじゃなくて、ちょっとお願いします次。1969年のですね、ノーベル医学生理学賞を受けたデルブリュック博士というドイツ生まれのアメリカの分子生物学者です。二重螺旋構造なんかを発見したワトソンの先生です。しかしワトソンなんかよりも後に3人で受賞したんですが、その時やはりそのいわゆるノーベル賞争いといいますか、そういう中でのいろんなやはり人と人との争い、そういった名誉欲とか、そういうことをいろいろ悩んでいらっしゃったようです。素直にその受賞を喜べなかったそうです、最初は。しかしよくよく考えて、祇園精舎の鐘の声、これに痛く感動されてですね、受賞のお祝いの後の お返しの言葉にですね、お願いします。これ英文です。祇園精舎の鐘の声ですね。諸行無常の響きあり。これをですね、皆さんに送ったということでございます。ですから、決して日本人、あるいは東洋人だけじゃなくて、そういう、感じる方にはですね、この諸行無常感というものは、通じるものだなと思っておりました。で、今年実は1月にですね、国際交流基金主催のですね、若い、日本研究の学者、外国人ですけども、の 3.11、その時あなたはという、発表会がございまして、それに参加しました。そこで、非常に嬉しかったです。ワルシャワ工科大学のポーランド人の学生ですね、が、自分のその時の体験の後にですね、この諸行無常を世界の格言にすべきではないかと発言したんです。それから、北京の外国語大学の中国人の学生はこのように言いました。世の中は無常である。人間は誰でも運と不運がある。しかし、常に運を分かち合い、不運を助け合い、生きていく、合うのが、不運を助け合うのが、生きていく上では必要である。で、国と国も同じはずである。というのを聞きました。非常に感動をいたしました。そういう意味で 3.11、神様が日本人に答えを出せと言った、その辺はですね、私の、全くの、もう自分なりの、勝手な考え方ではありますけれども、やはり他の民族とは違うものをですね、日本人は精神性として持ってるんじゃないかなと思っております。じゃあ次お願いします。実は私が非常に信仰を持ってました日本の DNA 研究の草分けでですね、6年前に90歳で亡くなった分子生物学者の渡辺至先生という方がいらっしゃいますが、36年前に人間の終焉という本を出しました。この中で、2050年人類が100億、その頃はそう言われたんですね。今、下方修正されて、それでも91億と言われてます。の時代を前にしてですね、人間は弱肉強食の恥ずべき生存か。弱肉強食ですから、力のあるものが、弱いものを破ってですね、残ったものだけが生き延びる。ちょっと前でしたらアメリカっていうことでしょうね。アメリカも今大変です。ですから混迷状態です。しかし、そういう中で弱肉強食の争いを して、勝ったものだけが残る。そういう 先生に言わせれば弱肉強食を恥ずべき生存か、あるいはですね、その100億近い、まあ去年70億を超えました。アメリカの環境学者のレスター・ブラウン、地球白書を毎年出している、この人はですね、もう70億限界説を言ってました。ついに70億を超えました。そういうことも含めまして、人口問題も含めてですね、渡辺先生はもう一つの、道は、弱者も含めて、働けない老人も含めて、あるいは、体不自由な方も含めて、そういった人たちも手を携えてですね、まあ、100億近い、あるいは70億でもいいですが、手を携えて名誉ある終焉を迎えるか、その二者択一ではないかということを26年前に、こういう本の中で訴えてあります。もちろん第三の道を考えようということを暗におっしゃってんですが、その第三の道についてはちょっと長くなりますので、皆さんで考えていただきたいと思います。一つあるんですけども、やはり、じゃあその時に、じゃあこれから持続可能な地球、あるいは人類がこれからも生き延びるためにはどうしたらいいか。やっぱり欲望を抑えるということだと思うんですね。もう、成長と繁栄、そういうものをですね、推し進めて突っ走ってきました。アメリカの後を追いつけ追い越せで日本はやってきました。それで遅れてきて今中国がいびつな形で経済成長を進めております。1996年にですね、21世紀の君たちへガラスの地球を救えというタイトルで手塚治虫さん、医者で、漫画家ですね。この方が僕らは欲望のままに物質の豊かさを求めて脇目も振らず突っ走ってきましたが、今がここらで立ち止まって周りを見渡す最後のチャンスではないかと思います、とおっしゃって、この世を去ってます。これがやはり東西の古今東西のですね、先人の中にやはりすごいことをおっしゃってる方々がいっぱいいますね。手塚治虫さんのこの言葉もまさにその中の一つじゃないかと思います。もう 3.11 がついにその最後のチャンスをですね、考えろという、私はそういうあれじゃないかと思ってます。そこでじゃあどうしたらいいか、一つのヒント、私もいろいろ考えました。次お願いします。これは SF 映画です。1973年日本沈没、去年 3.11 の後で小松左京さん亡くなられました。実は、あの後でちょっとお会いして話をしたいなと思っておりましたら、訃報を聞きました。この日本沈没、もちろん沈没するなんてことは竹内仁さんって東大の名誉教授、地球物理学者の彼が監修をしてますけれども、100万年はありえないという、それは沈没するなんてことはありえない。しかし、火山学者もいろんな、方は監修につきましてね、優れた、いわゆる SF 映画なんですね。それで、これを発表したときに、専門家から、高速道路が崩れるなんてありえないと言われたそうです。ところが、阪神淡路の大震災の時、阪神高速崩れましたですね。それから、これは、ドイツ映画で津波というのがあります。2005年。これは北海で、石油採掘、巨大企業はですね、無謀な採掘を、掘削をやってですね、40メートルの津波がやってくるということなんです。これは今、尖閣とか竹島とかいろいろ資源をめぐっていろんなことはありますけれども、非常に、私は地球は悲鳴を上げていると思います。もう国益国益といって、そんなエネルギーとか何とか言ってる場合じゃないと思います。 ひょっとしたら、この前の 3.1 はそういうあれがないとも限りません。人造地震というのは、あのダムを作るのでもそうなんですよ。いろんな天然資源とか、下を掘りますね。それが地殻を変えてですね、大きな地震とか津波を誘発するというような、もうすでに70件ぐらい、世界で、言われております。それから、チャイナシンドローム1979年、ジェーン・フォンダ主演の、これは、この、映画の後、一週間ぐらいですか、スリーマイル島の、事故が起きたという、これは、原発事故を、揉み消そうとするね、そういう人たちを批判した、SF です。荒唐無稽なものではありません。科学的な過去のいろんなこと、あるいは、専門家の、関心も得てですね、これはもう一度、ですから、その時には何が必要かというと、やはり感性ということだと。それから想像力です。理性、知性では、だけではない。こういう SF に学べということをつくづく考えます。それから、大事なことはですね、これから一部の権力を持った利己主義者、自分さえ良ければというのと、それから自分なんか何もしなくたって、ね、偉い人がやってくれる無関心主義、これを排することだと思います。これから大事なことは、それで今言ったような、日本が誇る日本人の、そういう精神性をですね、持っていけば、世界を救うのは日本じゃないかと思います。それじゃあ次お願いします。先ほど人間の終焉を出された渡辺至先生です。ちょっと先生がですね、ちょっと一言言わせると言ってますので、ちょっと聞いてください。すみません。ちょっとなんか調子が悪いようですが、もう時間もそろそろ終わりになりましたので、実は人間とは何か、そういうのをですね、みんなでもう話し合う。そこで僕は脳電気デー、 3.1 章脳電気デーにしてですね、休日にして、家庭からまさにスコーレのような皆さん方ね、家庭を大事にする、親子の対話もそういうところ、休日にしてですね、医療機関のどうしても命に関わる電気を止めるわけにいかない。それは例外的に認めてですね、それ以外は交通機関も含めて、それをやるかやらないかはもう政治家の力になりますけれども、そういうことで各家庭からですね、脳電気デーを、そして、いろいろ家族の話、あるいは人間の話、文明の話、地球、自然、環境の問題をですね、話し合う、そういうことをやるべきじゃないかと思っております。お願いします。ちょっと暗くしていただけますか。これはですね、今の宇宙から撮った地球上の夜景です。この通り一回で映るわけじゃないです。もちろん時差がありますから、それを一つにまとめて夜景だけを集めるとこうなるという。日本が光り輝いてますね。もちろんアメリカ広い中で光り輝いてます。それで日本がその日はもう電気なし。そうしますと宇宙から見た日本列島は真っ暗です。このようにですね、それでやがて年に一度アメリカも中国も各国がですね、200近い国々がですね、順番に脳電気デーをする。 これは連帯と共生に合わせて自生です。自生が人類存続のキーワードだと思ってます。ぜひこういうことをですね、日本から始めていくと。今回の大変な悲惨なですね 3.11 からそういった世界に発信をする日本人からですね、その自制を進める、そういうことが、今問われているのではないかな。そのためには今までの考え方をちょっと変えなきゃいけません。しかし幸いにして日本には江戸時代は120年前には電気がなかったんです、日本にね。で、江戸時代は極めて260年平和でしたし、それから本当に幸せ、みんな笑顔が絶えなかった。貧しそうだけど幸せだと。世界の日本を訪れた外国人はいろんなところで言ってます。そういう、もちろん便利さの良さ、科学技術の良さ、いいところは残し、しかしそのマイナス面、失ってきたものをですね、もう一度考えて、江戸システムも含めてですね、やり直しをする、そういうチャンスではないかと思っております。暗闇の中に今まで見えなかったものが見えてくるに違いありません。どうもありがとうございました。
小山様、どうもありがとうございました。